ではですね、いつものようにですね、神様は私たちが成長してイエス様のように生きること、人々を愛することを願っておられます。イエス様に従い続けていきましょう。成長には時間がかかります。近道はありません。ですから継続していきましょう。このように毎週礼拝をですね、守り続けるってことは恵みでもあり成長でもあります。8月から教会について学んでいます。今日も教会について学びます。はい、では皆さん、教会とは何でしょうか。まあ、いろんな御言葉にはたくさん書いてありますが、この数ヶ月私と共に学んでいることの教会とは何でしょうか。はい教会とは何でしょうか。あら、
イエス様の体。
はい、そうですね、イエス様の体、キリストの体です。御言葉を一緒に読みましょう。3、はい。あなた方はキリストの体ですあって、一人一人は器官なのです。各器官なのです。そうですね、はい。私たちはその体の器官ですが、一人で機能することはできません。多くの器官がつながって成り立ちますですよね、はい。また体は器官が勝手に動いているのでもありません。すべてが頭脳によってコントロールされています。そのように教会も一人一人が器官であり、大切な働きをしていますが、勝手に動いているのではありません。全員がイエス様の御心に従っているのです。そしてつながっています。別の言葉で言い表すと、教会、それは何でしょう。はい、ネットワークです。でもありますね、つながっていますから。はい、もう一箇所ですね、エペソ4:2-4を一緒にお読みしましょう。はい、3、はい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。ですね、はい。絆で結ばれているとあります。しかも聖霊による平和の絆です。また網目の目のようにしっかりつながることによって力となります。それは束縛とは違います。互いに相手を必要としているということです。また自分も必要とされています。誰でも必要とされたいのです、ね、私もあなたを必要ですが、私も誰かにあなたに必要とされたいと人は願っているものなのです。はいですね、はい。じゃあ唯一の神である神様も一人ではありません、ね、はい。これを三位一体と言います。父なる神様、子なるキリスト、聖霊様、それぞれが別の人格を持ちながら完全な調和があります。同じ目標を持ってそれぞれの働きをされています。これが私たちの目標なんですね。神様が私たちにも求めておられる形です。バラバラではありません。そのようにですね、教会も一つの目標のもとに一つとされています。私たち一人一人が大切 で一人一人が個性があります。違いがあります。それでいいのです。まず一人一人の存在が必要であり、かつそれぞれが自分の働きをし役割を果たすことで 成り立ちます。しかもそれがバラバラではないということなんですね。自分を認め、また相手を認めて、同じ目標に向かって前進します。今ですね、私たちは8月からキリストの体である教会について学んでいます。8月はですね、イエス様につながるということを学びました。つながっているんだということですね。それは共に集うこと、また共に学ぶことだ、また共に行動することだと学びました。では9月はですね、つながるにはどうしたらいいかということについて学びました。自分を認め、自分は大切な存在ですよ、そのように相手の人も大切な存在ですよ、で、あなたと私は違います、でもそれでいいのです、そして共に同じ目標に向かっていきますということですね。で、10月はですね、教会に神様は目的を与えておられるということを知りました。皆さんそれぞれここにおられますが、神様は救っただけでは満足しておられません。一人一人に人生の目的を与えておられるのです。それはですね、人とは違うかもしれません。それでいいのです。でも協力し合えます。もしその目的がまだはっきりしてないのであれば、どうぞですね、目的を探してください。共に祈ってですね、私何かあるかしらと周りの人にも聞いてください。周りの人が帰ってですね、あなたのことをよく知ってるかもしれないからです。はい、目的が与えられています。で、11月、今日はですね、では目的を知るためにですね、その前提として私たちはどのような考え方をしたらいいんだろうかということについて考えていきたいと思います。ね、今日はですね、今日の4番目の意識改革ですね、について学びます。まあ、改革って言ったら難しそうですが、変えるってことですですね、はい、はい、ね、意識を変える、どのような意識を持ったらいいでしょうか。目的を発見してそれを実行できるでしょうかということについて今日考えます。はい、まずですね、その土台です。これは初めて言ったかもしれません。1番目ですね、神様を責めないことが土台です。初めて聞きました。どうでしょう、皆さん神様を責めたことはないでしょうか。うまくいかない、人生うまくいかない、病気ばっかりしてるね、私の願いが叶わない、そういう時に神様を責めたりしませんでしたか。またこの天地ですね、今は地球上にいろんな災害が起こります。また不公平が起こりもあります。また戦争も起こります。そのような時に神様のせいにしたことはないでしょうか。時々ですね、耳にします。しかしそれが土台であれば、私たちの人生は揺らいでしまいます。前提として神様を責めるのをやめましょう。不幸の原因を神様のせいにするのはやめましょう。この世の矛盾や不公平は神様のせいではありません。人間の選択の結果です。神様は人を作られたとき、それは非常に良かったとあります。さらに、埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、すべての生き物を支配せよと言われました。神様は人間に支配権、全権を委ねておられたのです。しかし人はロボットではありませんから、人に神様は自由意志をも与えられました。 まあ、それがちょっと人間の問題になってしまったんですね。皆さんよくご存知だと思いますが、ちょっと待ってください。命の木を食べて永遠に神様と共にこの地を支配することもできました。人間はその選択肢があったのです。そうであれば今私たちが直面しているような不幸災害には合いません。しかし残念ながら人間は違うですね、皆さんご存知ですね、善悪の知る木の実を食べてしまったのです。それが全ての悪の始まりでした。人は間違った選択をしてしまい、今その報いを受けているのです。その結果自然災害が頻発するようになり、神様への不従順、不公平、貧しさ、戦争ですね、とうとうが起こりました。すべて人の間違った選択によります。神様のせいではありません。それでも神様は人を愛されました。そして人を救済してくださいます。私たちが神様をどのように見るかが私たちの人生を決めます。神様がどんなに良いお方であっても、あなたの見方が間違っていたら神様の愛を知ることはできません。神様の正しい姿を知り信頼しましょう。それがあなたの人生の土台です。ここはとても大切な、とても大切なところです。はい、その土台の上に立ってですね、自分の価値を認めましょう。私は愛されているんだ、神様にも愛されているんだ、人にも愛されている大切な存在なのだということを受け入れましょう、ね。まあ、人と比べたらキリがありませんですね。あの人よりお金持ちになりたいと言ったらキリがありますですね。もうちょっと背が高かったらと言ってもどこまで高くなったらいいんですかということですね。人と比べたら学校の成績が悪かったかもしれません。家が貧乏だったかもしれません。身長が低かった、また高すぎたかもしれません。しかしあなたは価値があるのです。神様はあなたを高価で尊いと言われました。自分を卑下したり失望したりするのはやめましょう。自分の存在を大切であると認めることです。それは神様に愛されていることを知ることです、ね。はい、自分は愛して愛されている存在だということを認めましょう。次にですね、3番目、自分を大切にするように相手の人も大切にしましょう。自分を愛するように相手の人も大切にしましょう。相手の人のうちにも聖霊がおられます。また聖書は語っています。ちょっと私だけ読みますね、はい。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。また別の箇所には、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるならその人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできませんとあります。ここはですね、ローマ書12章と第一ヨハネ4章20節にあります。はい、もう少しでグループタイムになりますから、もうちょっと忍耐してください、はい。次4番目ですね、孤立してはいけませんですね。あなたは一人ぼっちではないですか。みんなの中にいても一人ぼっちのこと時があります。それは心がですね、心が人とつながっていない状態です。 無人島に一人いても一人ぼっちではないことがありますですね。なぜですか？そうです、他のね、他にいる人とつながっているからです、ね、はい、ね、私たちは孤立してはいけません。私たちはまず神様につながっています。そのことを認めましょうですね。自分が神様に背を向けている時もあります。それでもつながっています。なぜでしょうか？神様は私たちを見守っておられるからです。手放されないからです、ね、はい。そしてまた兄弟姉妹につながっています。そしてそれは平和の絆でつながっているとあります、ね、はい、先ほど言いましたからね。じゃあ、ですね、キリストの体である教会は個人主義ではありません。今個人主義がはびこっています。自分さえ良ければいいですね。自分の目的を達成すればいいという考えです。それが教会内にもそれがはびこっています。しかしそれは神様の計画、目的、また御心ではありません。自己中心的な自我の塊でもありませんですね。一人一人違います。それでいいのですと言いました。しかし自我ですね、自己中心な一人一人でいいと言ってるのではあれない、ないのです。個性の違いを言っています。神を愛し自分の価値を認め、人を愛し受け入れる共同体、それが教会です。そこで私たちはいろんな人が集まりますので、教会内でもぶつかったりすることはあるでしょう。しかしそこでですね、私たちは練られていくのです。そして変えられていくのです。苦手な人も必要だと神様は言われます。箴言27-17に有名な言葉ですね。鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれる。ああ苦手だなっていう人も大切にしましょう。はい、この4つですね。神様を責めない、神様はあなたもこの地も愛されています。世の矛盾や不公平は神様のせいではありません。2番目、自分の存在意義、価値を認めましょう。自分は愛されている大切な存在なのだと認めましょう。3番目、相手を認めて受け入れましょう。自分を愛するように相手の人も愛しましょう。そして孤立しない、集ってつながりましょう。はい、この4点について今日は話しました。では今からグループタイムを持ちたいと思います。3つの質問事項があります。はい、いいですね。はい、質問事項です。1番目、あなたは神様を責めていませんか？正直にですね、言ってください。誰でも1、2度は責めたことがあると思います。神様のせいにすれば楽だからですね。でも神様はそれも受け入れてくださいますからでもいつまでも責めてたら自分がですね、先に進めないのです。はい、で2番目ですね。はい、自分を認めましょうですね。神様に愛されてる大切な存在だということを認めましょう。それと同じように相手を認め、すごく質問形ですから、自分を認めていますか、相手の人を認めていますか。3番目ですね。孤立していませんか、一人ぼっちではありませんか。群衆の中にあっても一人ぼっちであることはあります。つながる、ではつながる努力をしていますね、嘆いてばかりいないでですね、つながる努力をしていますか。この3点について、語り合っていただきたいと思います。はい、ではですね 20分間だから、40分ちょっと前ですね、38分まで、11時38分まで、お祈りをして、初めてお祈りで終わっていただきたいと思います。そこが一緒になったらいいでしょうか。どうでしょう。はい、いいですね。ちょっと待ってくださいね。はい、ではですね、つながるためにどうしたらいいでしょうか。つながるのが、まあ、優しい人もいますが、時々難しい人もいます。ちょっと待ってね。あら、あら、ごめんなさい。大輔君、あれしてたのに。難しい時もありますが、ね、不完全な人同士がいて、相手の欠点や失敗ばかり見て、さばいたらどうでしょうか。一緒にいることができるでしょうか。つながることができるでしょうか。ね、つながる前に一緒にいることも難しくなると思いませんか。相手の失敗を指摘し、ちょっと待ってくださいね、大輔君。はい、相手の失敗を指摘し、裁くのではなく、良いところを見つけて認めていく必要があります。もちろんその人が悪いことをしたら、反省して行動を改めなければなりません。ね、実はですね、一つ証を今から読んでいきたいと思います。もう皆さんもひょっとしたらご存知かもしれません。これは大阪で起こったことです、ね、ちょっと大輔君かな、ミュートにお願いします、はい、あ、これですね。これなんかですね、ニュースに流れてて、ネットでも今検索したら出てきます。2011年4月の夜ですね、大阪のカニ料理店のカニ看板、これですね、が2人の青年によって破壊されました。その店の社長はテレビの取材に応じて、このコロナ禍の中、みな協力して何とかやっている時に足を引っ張る行為はやめてほしいと訴えました。防犯カメラに録画されていたその破壊行為がテレビ放映され、ネット上で大炎上しました。これはネットで流れたそうです。この、左側ですね、左側の様子が。警察も器物損壊で捜索中、加害者の青年たちは逃げることはできないと思い、警察に出頭する決心をしました。そして出頭する前にカニ料理店の社長に謝罪に行きました。彼らは事件を起こした前日、アルバイトをクビになり、むしゃくしゃした気持ちを看板にぶつけてしまったのでした。皆さん、そういうことないですか。むしゃくしゃした時なんか蹴ったりですね。はい、彼らもでも看板にぶつけてしまったのでした。彼らの話を聞いた社長は、被害届は取り下げておく、逃げずに謝りに来た、それなら変われるんちゃうか、二度とこんなしたらことしたらあかんでと言いました。ちょっと大阪弁が下手ですが。ね、土下座して謝り、修理代は出しますという彼らに、彼らの親への報告を約束させ、社長は彼らを許しました。そして自分はキリスト教会に通ってるから、顔でも出しに来なと言いました。クリスチャンだったんですね。親への報告、 彼らには大変な試練でした。自分たちがしたことで親を悲しませてしまう。隠しておきたかったでしょう。しかし彼らは社長に言われた通り親に報告しました。そして社長に誘われた教会に毎週通いました。ある時社長の店にツアー客320名の予約が入りましたが、その時は従業員も減っていて対応できず断らざるを得ないという話を聞いた2人は、3日間でアルバイト21名を集めました。そして320人のツアー客を受け入れることができました。それから彼らは協力し合っているそうです。彼らは社長に助けられたというが、彼らも生まれ変わったし僕自身も変えられたと社長は話してくれました。このですね、破壊行為をした2人の青年が、勇気を持って謝り、その思いを受け止めた社長が彼らを許したことが素敵な絆を生みました。クリスチャンである社長は破壊行為をした青年のうちに潔さとやり直せる可能性を見出し、青年を許し再出発するチャンスを与えました。社長は言いました。この右の上のですね、写真ですけれども、彼らの今後の未来を信じて許す決断に至りましたと。そして青年たちは社長の期待に応えて構成し、社長の協力者にもなって言いましたですね。この下の方なんですが見えませんかね。
そう、あ、見えますか。
はい、青年たちが言った言葉です。自分自身も人の役に立ちたいので、お手伝いできる日は積極的に手伝おうと思っています。迷惑をかけた人生から人の役に立つ人生に変えられました。人は不完全で失敗もします。しかし良いところを見つけて前進できるように励まし合っていきましょう。最後に、意識を変えるを読んで終わりたいと思います。これですね、21年の何月ですかね、4月の事件ですね。だから1年半前ぐらい、まあ、大阪に行ったらぜひこのカニゲンですねカニゲンに行ってみたいと思います。まあ、カニ屋さん高いかもしれないぜひね、この社長さんにねお会いしたいと思います。はい、名前はですね、名前も知れない武田源さんだそうです。まあ、このお店が分かればですね、大阪に行った時ぜひ寄ってください。大阪のカニ源社長は武田源さんですね。はい、では最後に4つのことを一緒に読んで終わりたいと思います。はい、はい、意識を変える1番からですね。はい、1番、神様を責めない。2番、自分は愛されている大切な存在。3番、相手の人を愛し受け入れる。4番、孤立してはいけない、つながっている。はい、感謝します。でお祈りをして終わりたいと思います。ハレルヤ、天皇お父様、感謝いたします。私たちは今、キリスト教会はキリストの体であるということを学んでいます。私たち一人一人が愛され、また相手も愛されています。そして私たちは孤立してはいません。つながっています。 そのことを再認識できたことを覚えてありがとうございます。どうぞ本当に、主の御名のもとに集わされている私たちです。一人一人にまた良き賜物が与えられ、証明目的が与えられています。それぞれを発見して、それを用いて目標に向かって行動していきたいと願います。どうぞ一人一人のうちにある良きものをあなた様ご自身が引き出してくださり、用いてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリスト様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
では先生とお代わりします。